皆さんおはようございます。2月の11日の、シジスラエス廃説教、これから始めさせていただきます。2月もですね、立春を過ぎましたんですけども、まだまだ、寒い日が、続いております。なかなかこう体調の整わない方も、いらっしゃるかと思いますけどもですね、ぜひお大事にしていただきたいと思います。もう、梅の花が、咲き始めて、いるというニュースも聞いておりますけど、毎年申し上げてますけども、安行の、ですね、梅林はどうなってるかなと今大変、気になっているところです。今週あたりは、ですね、梅もそろそろ、咲き始めて、早ければ、見頃を迎えてしまうのかなという気もしているわけです。そういう気もそぞろに、なる今日この頃ですけどですね、まずはですね、今日も御言葉に、聞いてまいりたいと思います。もう早いもんでして、来週からはですね、受難節に、入る、ことになります。今日もですね、その前にしてのシーズ礼拝であります。今日この与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書の、6章の、1節から15節であります。この主イエスキリストがですね、5つのパンと2匹の魚で、5000人の群衆をですね、養われた、大変、聖書の中の、有名な箇所であります。この出来事はですね、どうもこの4マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといったですね、4つの福音書で、全て記されているんですが、まあですからですね、本当にどうもこの、初代教会の人たち、弟子たちにはですね、強い印象を、与えた出来事だったと思うんですね。まず、6章1節から2節ですが、その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られたと。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからであるというふうにですね、記されております。主イエスキリストがですね、行われましたこの病の癒しが評判になりまして、多くの人々がですね、イエスのもとに、集まりました。そしてですね、5節から7節です。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているのか知っておられたのです、であると。で、フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないのでしょうと答えたとあります。その群衆を見てですね、主イエスは言われます。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばいいんだろうかと。で、フィリポはですね、めいめいが少し食べるためには200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと。で、この1デナリオンというのは、当時の労働者のですね、1日分の賃金だったと言われています。仮に1デナリオンでこの家族5人が食べられるとしてもですね、200デナリオンで1000人がやっとなんですね。そんなお金はここにはないし、仮にお金があったとしても、この寂しい場所で たくさんの晩をですね変えるわけがないわけです。もう、当時の寒村だったと思います。今でもそんなに にぎやかなとこじゃないですね。あの2匹のパンと5つの2匹の魚と5つのパンのこの奇跡をされたという場所も行きましたけど、そんなに、ですね、人がいっぱいいるようなとこじゃないわけですね。ですね、本当寂しい場所でした。たくさんのパンを買えるわけがありません。フィリポは正しいと思います。ここで5000人の人に食べさせるのは無理なわけですね。さて、もう一人の弟子のアンデレという人がですね、この食べ物を持っている少年を、探し出してきたわけです。6章8節から、9節です。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹等を持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうと言ってるんですね。子供が自分の弁当用にも持っていたこの大麦のパンだと思うんですが、そしておそらくですね、魚、当時はこの干した魚をですね持ち歩いた、お弁当代わりには持ち歩いたわけですね。でその干した魚を差し出したんだと思います。しかしこの5000人にですねどうやって食べさせるかという時にですね、パン5つと魚2匹では何の足しにもならないわけです。このアンデレもまた正しいわけです。彼らを養うのは無理なわけです。で大群衆がですね目の前にいるわけです。で手元にはお金もない、あるのは5つのパンと2匹の魚だけだ。これではどうしようもない。フィリポもこのアンデレもですね人間としての判断をまあ言ったわけなんですね。本当無理なものは本当無理なわけですよ。しかし主イエスはこの手元に5つのパンと2匹の魚がこの与えられたのを見ましてね、人々を座らせなさいと言われました。おそらくですね、あのイエス・キリストは旧約聖書の時代に育ってますから、あの列王記のあの城のですねにこのエリアとそのサレプタのヤモメのお話が出てきますけど、おそらくですねその時の話をイエスは思い出してたと思うんですよ。エリアとサレプタのヤモメのお話ですね。その神様はですねこの一握りの小麦粉でですねこの養ってくださったということが記されてるんですね。神様は本当に必要な時にですね必要なものを与えてくださる、そういう信仰がですね主イエスにもあったんですね。あのエリアの物語をおそらく思い出したと出してたと思います。ですから主イエスはですね天を仰いで感謝の祈りを唱えました。それから人々にですねパンを分け与えられ始めたわけです。またこの干した魚もですね同じようにして分け与えました。5000人の人がですね食べて満腹してパンくずが12の箱にいっぱいになったとヨハネは、記しているわけであります。人間のですねこのつぶやきを超えまして神様の技がなされました。どのようにしてそれが可能であったのかヨハネは何も、記してません。ただ人々をですねこのお腹の空いたまま帰らせるのはかわいそうだというこの神様の憐れみとですね、また神様は本当に必要なものは与えてくださるんだというこの、CS キリストの信仰がありました。 でこの奇跡をですね可能にしたんだと思うんです。他の福音書はですねここでまあこの、パンの物語は終わるわけですね。ヨハネ福音書はですねここからこの命のパンの物語が始まっていくわけであります。人々はですねイエスの力に驚きました。どんどんどんどんパンがですねできて配られていってもですねまた魚も増えてくる、なくなることはなかったわけです。むしろ余るほどだったと言ってます。人々はね本当にびっくりしたと思いますよ。5つのパンで5000人を養う力を持たれている方であれば私たちの生活のこの貧しい暮らしもですねきっとこの解決してくださるに違いないとこの思ったんですね。6章の14節から15節でねこう言ってるんですよ。人々はイエスのなさった印を見てまさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。そしてイエスを王にするために連れて行こうとしたと記されています。彼らはですねこの自分たちにこう食べるものを与えてくださる、そして経済を豊かにしてくれるこの支配者をですねイエスに求めたわけです。主イエスキリストはですねこの群衆の心の中にですねそのような思いが生まれてきたことを知りましてですね本当に彼らを避けてこの対岸のカファルナハムに戻られました。ところが群衆の一部はですね主イエスを追ってカファルナハムまで来てですねその街道にイエスがおられるのを 見つけたわけです。6章の25節で彼らは言います。ラビ、いつここにおいでになったんですかと言います。ここにはねこの群衆の人たちの腹立ちが見えますね。あなたはなぜ王になってほしいという私たちの希望を聞かれないんですかと群衆を詰め寄っているんですね。シエスはそういう人々に言われました。6章の26節から27節、今日読んでいただいた先のところですがね、このようにですね書いてます。イエスは答えて言われたと。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからだと。朽ちる食べ物のためではなくいつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからであると、このように記されてますね。永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、これこそ人の子があなた方に与える食べ物であると言ってます。あなた方がパンが必要なことは父はご存知だと、必要な時に与えてくださるんだよと。あなた方は私が5つのパンで5000人を養う印を見たばかりではないかと、それこそが神が与えられた印なんだと。生活に必要なパンは父が与えてくださるから、あなた方は人間として必要な命のパンを求めなさいよと言ってるんですね。6章の34節と。そこで彼らが主よそのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者は決して乾くことがない。 そのように言ってるんですね。私が命のパンである、このように言ってるんですよ。この命はですね、造営という言葉です。このギリシャ語の命にはですね、このビオスという言葉が使われている場合と、これは造営という2つがあるわけですが、いわゆるビオスというのは、生命学と言いますかね、生物学的なこの命でしょうね。で、造営というのはこの人格的に生きているよという命を指しているわけです。生きる望みを失ったと、ね、もう生きてらんないという人が言うときですね、その人は動物として生きてはいても人間としては死んでいるんだという、望みを失っている、そういうことなんですよ。誰も自分を必要としてくれない、誰も自分を愛してくれない、そんな時ね、人はいわゆる心を持つ人間として人格として生きている、その生きていることが維持できない、場合によっては自ら命を絶つような人もいるわけです。人間だけがね、自殺する存在じゃないでしょうか。造営、人間としての命がなくなったらビオス、この動物としてのね、命も消えるわけです。地上のパンは肉の命を支えるんでしょうけども、肉の命だけでは人は生きることはできないんですよとイエスは言われているわけですよ。私たちはここでね、群衆が求めるものと主イエスが与えようとしているものとの間に違いがあることに気づくと思うんです。群衆たちはですね、ビオスとして、すなわち生命体、動物として生きる、その命を養うために地上のパンを求めているわけです。でもイエスは、地上のパンは父なる神様が与えてくださるから、もっと大事なもの、造営としての命を求めよと言われました。人格ですよ、人格を持っているもの、そういうですね、としてその命を求めよと言われたんです。群衆はですね、納得していませんし、私たちも納得していません。地上のパンは神様が与えてくださる、神様が私たちを養ってくださることを本気で信じていないからなんですよ。だから地上の命を支えるためのパンとかお金を獲得するためにですね、私たちは忙しくこの動き回るわけです。でもね、この地上のパンだけを求めて生きるときですね、本当に必要なもの、命のパンを私たちはなくすんですよ。本当にね、もっともっとという欲求が尽きない私たちじゃないでしょうか。ね、もっと豊かな給料をいただいて、豊かな生活をしていきたい、損をしたくない、そんな思いばっかしで何十年も生きてきた人、神様のことを考えたこともない、そういう人はね、本当に命のパンをなくしていくんですよ。大事な友達もなくしてしまう、大事な仲間もなくしてしまう。なんでこんなに自分は孤独なんだと。気がついたら周りには自分を支えてくれる人がいなくなっちゃった。 そんな人の話を随分聞きますよ。あれだけ親しくしてくれた人が周りにいなくなってしまった、なぜなんだ言ったって、その人本人が自分のことばかし考えてる、人の幸せを考えない、人が病気の時にもお見舞いもしない、何もしない、ただ自分だけ、そんな考え方をしてると気がついたら周り誰もいない、家族も失ってしまう、そんな方をね、随分見ます。本当にね、地上のパンだけ求めてると本当に必要なもの、命のパンをなくしていくんですよ。じゃあこの命のパンはどのようにすれば得られるんでしょうか。主イエスは言われます。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きると言ってます。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであると、6章の51節で言ってますよ。世の人に命を与えるためにはまず自分の罪を処分していなければならない。自分は罪深い、その罪によって命の源である神様への道が閉ざされているからなんですよ。主イエスはそのために自分のご自身の肉を裂いてくださった、血を流してくださった、贖いの技をなされると言われましたよ。私は十字架で死ぬことを通してあなたたちのパンになる、だから私を食べようと、私を食べることによって復活の命を得なさいとイエスは言われたんですよ。主イエスキリストの十字架の死をですね、贖いの死として受け入れるのは本当に理性的には難しいですしかしですね、この結城浩先生という牧師がおられました。関西学院の前身のご卒業ですね、結城浩先生、この賛美歌の作者でも有名です。清しこの夜の、ですね、作詞者であると思いますが、と結城浩先生の書かれた本でイエス・キリストを語るという本があります。その中でこう言われてます。魂の世界では人は自分の命を捨てただけ他人を生かすことができると、親はこのために自分の命を消耗しただけ子を生かし、教師は生徒のために自分の命をすり減らしただけその生徒を生かし、社会事業家は助けを要する人々のために自分の命をすり減らしただけそれらの人々を生かすと記しています。魂の世界では人は自分の命をすり減らしただけ他人を生かすことができると言われているんですよ。確かにその通りですね。自分だけというようなね、貧困な精神生活ではね、本当に、命のパンっていうのは与えられてこないんじゃないんでしょうか。初代教会のですね、礼拝の模様を書かれている本がありますが、ユスティノスというですね、神学者がおりました。初代、この時代教父時代というね、教える父と書きますが、古代の教父の時代だの人ですねの、ですけど、ちょうどね紀元160年頃だ、このユスティノスという人は、どうもローマで殉教したみたいなんですが、そのユスティノスが第一弁明という本をですね、文章を書いてるんですが、そこにですねこういう、文章が、載せられてるんですね。日曜日と呼ばれる日には町や村に住む者たちが 一つの場所に集まると、そして人たちの回想力や預言者たちの文書の朗読が行われと、で、知識者が教えを説き、このような優れたことが事柄に習うように報告し促す。次に皆立ち上がり共に祈りを唱えると。でユスティヌスは続けていくんですが、祈りが終わるとパンとブドウ酒と水が運ばれる。知識者は祈りと感謝を捧げる。回収はアーメンという言葉でこれに昇和すると、一人一人に感謝された植物が与えられ、これに預かる。また欠席者のもとには羊がそれを届ける。次に裕福で志のある人々は、各人が適切とみなす基準に従って定めたものを捧げると。このようにして集められたものは知識者のもとに保管され、孤児や家父、病気やその他の理由で困窮している人々、獄にいる人々のために配慮する。知識者は窮乏のもとにある全ての人々の面倒を見る役割を果たすと記しているんです。初代教会の礼拝の中心はですね、この聖餐式でした。主イエスの肉を食べ血を飲む行いでした。その行為がキリスト者たちを新しい生き方に、すなわちですね、パンを共に分け合う生活へと変えていったわけです。初代のキリスト者たちはパンを共に分け合うことを通してですね、人生の不条理を克服してきました。現代の私たちにとってですね、パンを共に分け合うとはどういう意味を持つんでしょうか。ドイツのあのですね、ボンフェファーですね、ナチスドイツによって残念ながら、富豪の死を遂げてしまいましたが、共に生きる生活で語ってます。私はこれ懐かしく思い出します。去年、森野善右衛門先生を、天に見送りました。本当森野先生とのですね、一緒にこのボンヘッファーの勉強会ですね、最上光弘先生もご一緒でした。本当に豊かな学びをさせていただいて本当に感謝しておりますが、この共に生きる生活もご一緒に読んでいろいろと教えていただきました。でこの共に生きる生活の中でね、ボンヘッファーはこう言ってます。我々が我々のパンを一緒に食べている限り、我々は極めて わずかなもので満ち足りる。誰かが自分のパンを自分のためだけに取っておこうとするとき、初めて飢えが始まる。これは不思議な神の律法である。2匹の魚と5つのパンで5000人を養ったという福音書の中の奇跡物語は、他の多くの意味と並んでこのような意味を持っている。確かにそうですね、取っておこうとする、要するにね、自分だけのものにしたいと思うと本当に飢えが始まっていくんです。もっともっとというね、これけだしね、名言、あのボンヘッファーの、改めてここ説教の準備している時に思いました。本当にね、飢えるんですよ。だから最後寂しくなっていくんですよ。本当につくづく思います。ボンヘッファーの言葉は私たちにね、行いなさいとね、言って、慰めなさい言って、救いの行いをしなさいと促してるんじゃないんでしょうか。困っている人に心を寄せる、まあ、例えば今回能登半島で地震がありまして、愛するものを失う、家が破壊された、職場がなくなってしまった、学 の子供たちは本当に疎開を余儀なくされてしまった。年を取った親と夫婦だけが残されていく。これからどうしたらいいのかと泣いてる人たちにどうすれば寄り添うのって言ったらいいんでしょうか。私たちのこの川口教会の皆さんは能登半島地震被災支援金をですね、献金として集め始めました。そしてこの教団の社会委員会の募金に送っていこうと、そういう支援活動資金のために使っていただきたいと思って、そのようにして決定をし、もう募金活動を始めています。ただそれはわずかなものです。どれほどの役に立つのかなという思いもあります。また疑問を持たれる方もあるかと思いますよ。しかしこのヨハネ6章のパンのですね、奇跡では、このアンデレですね、の子供がですね、自分の持っているものを差し出した時、弟子たちはですね、そのわずかなものが何の意味を持つのかと疑いました。こんなに大勢の人では何の役に立たないでしょうと。5つのパンと2匹の魚というのは本当にわずかなもの、小さなもの、象徴と言えます。そのようなものでもひとたびイエスの手の中に捧げられる時ですね、大勢の者たちが満腹できるほどの必要が満たされたんですよ。少年が自分の持っていた5つのパンと2匹の魚をですね、イエスの前に差し出すことがなければ、それはそれだけのものですよ。たとえ人の目には小さなもの、わずかなもの、それが何の役に立つだろうと思ったとしましても、自分に与えられているものを主イエスのものとして差し出すとき、これをまたお使いくださいと捧げるときですね、主イエスキリストはそれを何倍も何十倍も何百倍もにも増して用いてくださるというのがですね、この今日の奇跡の聖書の箇所が教えてくださっていることなんですよ。私たちも能登のこの被災された方々をですね、心に思い浮かべながらですね、捧げていきたいと願うと思いますよ。大いにできる限りの捧げ物を、時も宝も捧げたいと思います。先週私たちは主の晩餐を共にいただきました。信仰とは何かを信ずるだけじゃなくって、信頼してそこから踏み出すことなんだと、聖餐式をいただいて、そして床を担いで歩き出しなさいと御言葉に聞きましたが、そこから歩き出すことなんですよ。主イエスが十字架でご自身を与えられたように、私たちも自分自身を隣人のために与えていく、共に分かち合っていこう、そう決意する時がですね、この聖餐の時であったわけですよ。それこと自体が命のパンをいただいているという行為なんです。まさに命のパンをいただきながらですね、多くの方々とですね、この分かち合いながら、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしています。皆さんの上に主の祝福豊かにありますよ。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができました。命のパンを食べるとはどういうことか御言葉に聞きました。どうか神様、あなたからいただく多くの恵み、命のパンを多くの方々と分かち合っていくことができますように、どうか主を導いてください。この世のすべての人の上にあなたの豊かな 御恵みがありますように。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。